小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週から4週にわたってこの方にお話を伺います。学習院大学法学部政治学科特別客員教授、モハメド・オマル・アブディンさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アブディンさんはスーダン出身ということですが、スーダンというとね、日本ではそんなにほら、あの国ねっていう人はそんな多くないと思うんですけど、はい、ね、ちょっと簡単にどんな国なんですか？
そうですね、スーダンはなかなか誰も分かってくれない。まあ最近ね、はい、隣の南スーダンはね、日本を賑わしていますけど、日本のメディアですね、
陸上自衛隊のね問題でね、
はい、まあそこはもともとスーダンの一部だったんですけどね、はい、はい、スーダンはアフリカの北東部ですね。
アフリカ北東部、
まあ、はい、エジプト、皆さん分かりますよね。
エジプトは分かりますね、
はい、もうエジプトの南ですね。はい、
でこれ日本から行くにはどういうふうに行ったらいいんでしょう？
そうですね、昔は大変だったんですけど、最近はね UAE ですね、アラブ首長連邦国のドバイ経由だったり、アブダビ経由、またはそのカタールのドーハ経由で、もう乗り継ぎ1回だけで行きますね、う
ん、あ、じゃあ割と便利になったんですね。
便利になってきましたね、はい、そうです、はい、
じゃあ今例えばふるさとにお帰りになるってことも、はい、たまにありますか？
そうですね、はい、ありますね、はい、今年の1月にも帰りましたね。
はい、で1月っていうと、はい、まあ、日本は冬ですけども、はい、スーダンのはどんな気候なんでしょう？
まあ、ものすごい40度近かったですね、はい、
1月に帰っても40度ぐらい、
はい、でもスーダンの40度は、ね、まだ快適なんですよ、カラッとしてますのでね。
あ、湿気がないんですね、はい、日本と比べてね。
そうですね、う
ん、
今はね50度ぐらいですね。
え、50度？
はい、そうです。
50度っていうと、でも湿気がないから、はい、そんなにダメージはない、は
い、いやでも暑いですよ。
暑いでしょ
いくらなんでもね、
ゆで卵できちゃうんじゃないですか？
できますね、はい、
できちゃう、
はい、できると思います、はい、
本当に
できると思いますね。やったことないけどね。
やったことないですよ、ね、本当にね。そうですか。そういう町の特徴ってのはどんな感じなんですか？
そうですね、私は首都はね結構大きな町、意外とですね、みんな600万人とか言ってますけど、本当はね、スラム街とかいろいろありますので、800万人ぐらいいるんじゃないかなと思います、ね、
それが首都。
首都ですね。
首都は何ていうところですか？
ハルツームという。
ハルツーム、
ね、はい、これ意味は象の鼻ですね。
象の鼻、
はい、
ということは象の鼻って長いじゃないですか。
はい、
それがなんか
これだから言われはいろいろあるみたいですけども、昔はまだその象が多かったと言われていますね、うん、もう一つの説はですね、ナイル川ご存知ですよね、はい、
ナイル川有名ですもんね、
はいはい、でハルツームとちょうどナイル川の支流である青ナイルと白ナイルが合流して、はい、ポーンとこう一本の川に なっていく。だから上から見たらこうポーンとこう合流したところ、まあ、象の顔みたいな感じで、そこから一本の顔が
来たっていう説もあると、
はい
は
い、でも前者じゃないかなと思いますね。
象がいっぱいいたような、
はい、
そういう、まあ、はい、いわゆる自然豊かなとこだったってことですよね、
はい、言われてますね、
うん、
は
い、そうですね。でアブディンさんはね、スーダンにいる頃から、
はい、
まあ、視覚に障害があったというふうに伺ってますけども、
はい、
まあ、当時どんな生活なさってたのかということ
で、ね、そうですね、うん、私はね5人兄弟の、字なんですけども、まあ3人、上の3人網膜色素変性症という病気ですね。
網膜色素
変性症、はい、色変、いわゆる色変ですね、
はい、
いろんな理由あるけども、自分の場合はスーダンの場合は親戚同士の結婚ってあるんですよ。ハトコ同士ですね。
あ、
はい、よくあるんですね。
いや、それよくあるんですか、そういうことが。
あります、あります。
うん、はい、
まあ、それがあって、はい、で最初は弱視だったんですね。山王があって夜は見えなかったけど、昼はまあなんとか、特にコントラストの大きなもの見えてましたけどね、
う
ん、でそれは徐々に見えなくなって、12歳でも
う
文字の読み書きができなくなったんですね。
うん、
で 向こうにいた時に自分の兄弟以外の視覚障害者に会ったことはなかったんですね、
うん、
自分が、
はい、
あとは例えばその目が見えなければこう点字で勉強できるとかそういうことを全然知らなかった、はい、親も知らなかったですね。なので近くの小学校に行ったりとかしてました、
うん、
はい、
うん。じゃあ盲学校っていうのは特別あるわけじゃなくて、うん、普通の学校に通われてた、
はい、全国に1校しかないんですね。
あ、はい、国内に1つ、
はい、はい、そうです。ちゃんとした学校っていう学校と呼べるところね、
うん、
でそれもあの初等教育だけやっているところなので、
あ、いわゆる小学校で終わり
っていう感じですか。はい、まあ昔小中高の時の小中です。今は中学がなくなったので小高だけなので、8年にしてね、小学校今小だけがあるんですね、なのでその盲学校の卒業生も、
うん、
の高校になればこう進学するときにあの普通学校に通いますね。
うん、はい、そこではやっぱり点字というもので勉強 してるんでしょうね。
もう盲学校で勉強する人たちも点字で勉強してます、はい、
あ、
なるほどね、彼らは点字できます、はい、
うん。さて、アブディンさんが来日したのは19歳の時日本にいらしたということですけども、
はいはい、
まあ、そのきっかけってのはどういうことだったんでしょう。
1997年の時にですね、はい、あのたまたまあの、まあ、自分があの大学に入った時期でもあったんですけども、ハルツーム大学の法律を勉強してたんですね。でその時にやっぱりあの、まあ、もう目が見えなくなって点字もないので、どうして勉強してたかというと、
うん、
もう本を読み上げてもらってそれをもう覚えるだけ方法
で、だから人に読んでいただいて、はい、それが耳で聞いて、
はい、
もう頭に入れていくと、
そうです、はい、
暗記してしまうと、
はい、で大学はこの形で勉強するっていうのはまあ卒業試験は通るかもしれないけど本当にちゃんとした勉強はできないなと思ってましたね。でそのたまたまその時に、国際視覚障害者援護協会ですね、板橋の蓮沼にあるんですけども、
はい、
まあ、それはあのアジアアフリカの、視覚障害者を日本に招聘して、
うん、
日本の盲学校とかで、ハリキューの勉強を勉強する機会を与えるそういった団体ですね。
あ、なるほど、
はい、でたまたまこのスーダンにあの募集が来ていて初めてだったんですね、
はい、
でその時私は大学に入った時に初めて自分の兄弟以外の視覚障害者になったわけです。それは同級生だったんですね。でその同級生も点字できるので点字も教えてくれたんです、ああ面白いなと思ったりして、で点字で勉強できればもっともっと幅が広がるなと思った時に、
うん、
こう日本の話だった。しかもハリキューの勉強ですね、
うん、
こんな危なっかしいことをね視覚障害者にやらせていいのかと分からないからね、ハリキューのことはね。
そうか目が見えなくてハリのことなんか大丈夫かっていう話になっちゃうわけですね。
そうです
ね、
そもそもハリに関する知識はそんなにないのでね、
うん、
でもそこでハリキューをやらせるぐらいだったらもういろんな面で視覚障害者が勉強する環境が整ってるだろうなと思って、うん、ちょっと行ってみる価値があるんじゃないかと、はい、思いましたね、
うん、はい。じゃあそれ以前は日本という国についての知識とか、
はい、
日本に対する興味とか、
はい、
そういうのはもうあんまりなかったわけですよね、
まあ、いわゆるステレオタイプなタイプ的な知識はありましたね、はい、
うん、
車を作ってるとか、まあ、昔はねもう電化製品とか車とかほとんど日本製だったんですね、うん、スーダンとかも含めて、はい、
なるほどね、
今はどんどんね韓国とか中国に変わってきてはいますけども、うん、なのでテクノロジーがすごいなとかそういうことは思ってましたね。だからすごい真面目な国民だろうな、笑いは全然笑わなかったりとかするんじゃないかなとかね、
うん、
私のしょうもない話をね絶対分かってくれないだろうなと思ってやってきました、うんうん、全然そうじゃなかったですね。みんなやっぱり人間味はあったかみもありますし、
うん、
要は人間臭さちゃんとあるっていうことはねやっぱりそれ分かってね、うん、いわゆるこうただ機械的に真面目に働いてるというイメージはなかったですね。なんかあのスケアがちゃんとあるということでも安心しましたね。
うん、はい、あとあの、うん、食べるものとかねやっぱ全然違う。
ああ、それですね、
うん、
それさちょっとでも食べるものは、
うん、
スーダンに行った時にこう来る前にあの周り友達とかは日本料理は全ての料理に砂糖が入ってるからって言われてね、スーダンはねあのおかずに砂糖、ま、絶対に入れないんですね。
あ、そうですか、
はい、砂糖で味付けはしないので、
うん、
すごい困ってましたね、はい、ただ日本に来たらそうでもないものもあるし砂糖を入れても美味しいものがたくさんあること分かったのでね、
うん、
うん、
で、日本にいらして、
はい、
でも来るのは簡単だけども、
はい、
その準備って大変だったでしょ。いろんな
そうですね、まず父親はものすごい反対してましたので。
あ、ご家族まずお父様反対、
はいはい、そう、うん、大反対です。理由は、
うん、
法律を勉強してたとなんかなんでこの神経、まあ、向こうは馴染みがないのでね、
うん、
本当にいるようなのか呪術なのかね分からないからね。
あ、そっか。
そんなものなんで勉強しなきゃいけないのかという、うん、まあ ごもっともですけどね。ただ僕から見れば日本に来ることはこの学習環境が整って質的勉強ができるんじゃないかというね、ハルキウだけじゃなくてそういったものを求めてましたのでね。
なるほどね、はい、で日本語の勉強とか、
ああこれはね
大変だったでしょ
まあ日本語1ヶ月2ヶ月ぐらい勉強して日本に来ましたけども、大体使える日本語はね、その当時は30秒も持たないですね。
例えばどんな言葉を最初に覚えたんですか？
うん、もうフォーマットに はまったものしか覚えてない。例えばお名前は何ですかと言われたら、ああ私の名前、私から始めないといけないですよ、
うん、
結構外国語ってあの主語が入らないとね、あの落ち着かないからね。
ああ、
私の名前は何々ですとかね、
うん、
で言い方を変えてですね、うん、お名前は何というのと言われたらもう対応できないですね。もうなんか
何というのっていうのが分かんないわけだ、
はいはい、もう分からなくなっちゃうわけです。そのレベルなんです、はい、
あ、じゃあちょっと言い方変えられると、
はい、
同じ意味なんだけども、
はい、
うん、もうどう答えていいか分かんない、
もう空振り、はい、
空振りしちゃう
と、はい、だけど、うん、逆に言うとね、私はちょっと前向きに考えると何にも分からないから、うん、変にこう正しくない知識をこう持っているところ、プライドがの問題あるからね、自分ができると思ってこう、でも
実際、は
い、何もないから、うん、毎日新しいことを学べるので、毎日なんかちょっと進歩しているような感じになってくるんですね、
うん、
昨日言えなかったことを今日になれば言えたというか、そういう実感があったのでね、意外とその時はすごい自分が進歩していると思い込んでましたからね、うん、はい、
まあ当初はね、いろいろ大変だったでしょうけど、
はい、
やっぱりこの大変だけども何かやっぱりあるから、その大変さを乗り越えられるってことでしょうけど ね、はい、
そうです
ね、その辺の自分の心構えみたいな どうだったんですか？
そうですね、父の反対を押し切って日本に来ましたのでね、
うん、
はい、簡単には、尻尾を巻いて日本に、ね、スーダンに帰るわけにはいかないのでね、
うん、
それはそういうプレッシャーはありましたのでね。
なるほど、
はい、
尻尾巻いて帰るなんてねなかなか我々日本人でも使わないんですけどもそんなことまでご存知なアブディンさん、はい、これからちょっと4週にわたってね、いろいろお話伺いますんで、今日はこの辺にしておきましょうか、
はい、
来日後、まあ、慣れない日本でね、アブディンさんどうやって勉強してどうやって生活に慣れていったのかというのをね、
はい、
来週また伺おうと思っております。ゲストは学習院大学法学部政治学科特別客員教授、モハメド・オマル・アブディンさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。